旧約聖書のイザヤ書60章はメシアについての予言として、19節と20節の内容は次の通りです。太陽は再びあなたの昼を照らす光とならず、月の輝きがあなたを照らすこともない。主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。あなたの太陽は再び沈むことなく、あなたの月は欠けることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆きの日々は終わる。メシアが望めば、天の太陽と月は光を失ってしまうでしょう。三位一体の神様の光の前で、太陽と月の光は暗闇に過ぎないからです。三位一体の神様の生命の光、真理の光、栄光の光が人間のための永遠に沈まない太陽と月になるでしょう。これがイザヤの予言でした。そしてパウロはダマスカスへの途上でイザヤが予言したその光に出会いました。その時の時刻は太陽が最も眩しく輝く正午頃でした。パウロはその強い光をはっきりと見ました。その光は自然界の光を超越した存在の光、三位一体の神様の光だったからです。パウロがその光を探し回ったのではありませんでした。パウロは太陽より一層眩しい光があることは想像だにできませんでした。主が霊として先にパウロを訪ねてこられ、ご自身の光でパウロを包み込んだのでした。ユダヤ人たちが国事犯として告発したイエス様をピラト総督が審問しました。人間のピラトが道であり真理であり生命であるメシアと単独で対面する恵みに良くしたのです。しかし愚かにも主に真理とは何かと尋ねました。真理を前にして真理を見抜けなかったのです。その上ピラトはイエス様が国事犯でないことを確認した後も、卑屈にも群衆の圧力に屈服してイエス様に死刑を宣告するという愚かさを犯してしまいました。ヨハネによる福音書19章14節は、その時の時刻が正午頃であったとことを明らかにしてくれています。ユダヤの時間で正午頃は私たちの時間で昼12時です。ピラトもパウロと同じく正午に主と一人対面しましたが、炸裂する正午の太陽の光に目がまぶしい彼はパウロとは違い、主と一人対面する千載一遇の機会を得たにもかかわらず、主を見抜くことができませんでした。哀れにも彼は両目を開けた霊的な盲人に過ぎませんでした。そんな哀れな人がピラトだけだったのではありませんでした。9節を見てみましょう。一緒にいた人々はその光は見たのですが、私に話しかけた方の声は聞きませんでした。地面につんのめり倒れたパウロに、サウルサウル、なぜ私を迫害するのか、という主の声が聞こえました。サウロはパウロの昔の名前であると説明いたしました。パウロは反射的に、主よ、あなたはどなたですか、と尋ね、主は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると、お答えになりました。その現場にはパウロ一人いたのではありませんでした。パウロにはダマスカスのクリスチャンたちを逮捕し連行するための逮捕チームの一行がいました。彼らはその光は見たのですが、 主の声は聞きませんでした。しかしパウロのこの証言は同じ場所を伝える、同じ場面を伝える使徒言行録9章の証言とは相反しています。使徒言行録9章7節です。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。パウロの一行は声を聞いたが誰の姿も見えなかったというのです。このように使徒言行録9章7節はパウロ一行は声を聞いたが光を見ることはできなかったと、そして今日の本文は光は見えたが声は聞こえなかったと、お互いに相反する証言をしています。一体どちらの証言が合っているのでしょうか。2つの証言が両方とも合っています。この2つの証言を総合するとその状況をより明確に把握することができます。韓国語見ると聞くとに翻訳された動詞はテオレオアクオです。この2つの動詞はそれぞれ見ると聞くという意味とともに分別すると理解するという意味も持っています。それより今日の本文はパウロの一行が何か光を見たような気がするが、その光が主であることを分別できなかったことを強調した反面、使徒言行録9章7節は彼らが何かの声を聞くには聞いたが、それがパウロのための主の御言葉であることを理解できなかった事実を強調しています。この2つの証言を総合すればパウロ一行はパウロが主から救われるその現場で今具体的にどんなことが起きているのか誰も正確には分からなかったのです。主の光と御言葉が一つの場所に臨みましたが、その現場にいた人々の中で主に会い主の御言葉を聞いて救いの恵みを得た人はパウロ一人しかいませんでした。そのパウロはダマスカスのクリスチャンを捕まえに行く逮捕チームのリーダーとして一行の中で最も凶悪な暴徒でした。それなのに主の救いの恵みはパウロ彼一人にだけ望みました。それでパウロは主の救いは主の贈り物だと告白しました。それ以外にはその現場で最も凶悪な暴徒だった自分一人が救われた理由を他に説明する方法がなかったのです。救いの贈り物を誰に与えるのか、その決定権はただ三密体の神様にだけあります。ピラト総督とパウロ一行がその贈り物の対象から除外されたのも神様の主権によるものでした。しかし私たちはあらゆる過ちにもかかわらずその贈り物をいただきました。本当に不可思議な救いの恵みであるほかありません。私たちがパウロのようにただの一日もいい加減に生きてはいけない理由がここにあります。主の不思議な恵みにより救いの贈り物を無条件でもらったパウロが主に再び尋ねました。十節です。主よどうしたらよいでしょうかと申しますと、主は立ち上がってダマスコへ行け、しなければならないことはすべてそこで知らされると言われました。救いの恵みを得たパウロがこれから何をせねばならないか主に尋ねました。救いは一人で持って遊ぶおもちゃではありません。救いは 新しい命のための出発点です。それで私たちは、救いを得た私たちは、祈りと御言葉を通じて主に常に何をせねばならないか伺わねばなりません。主はパウロにこれから彼がしなければならないこと全てを教えてくれる人がいるダマスカスに行くように命令なされました。主は何の計画もなく何の考えもなくパウロを救われたのではありませんでした。主はこの世の数多くの人々の中で、その日その時刻そのダマスカスの途上で正確にパウロを救い出されるために、すでにパウロのために必要な全ての措置をダマスカスに全て取っておかれました。11節です。私はその光の輝きのために目が見えなくなっていましたので、一緒にいた人たちに手を引かれてダマスコに入りました。主の光、光の主にあったパウロはそれと同時にもうこの世を見ることができなくなりました。どれほど奥深いメッセージでしょうか。60年代と70年代に民間人が旅券の発給を受けるということは、天の星を取るように難しいものでした。外国から送られてきた招請状がなくてはならず、厳格な身元照会を経なければならず、数多くの書類を添付し提出しなければなりませんでした。その上、素養教育も必須であり、若い男性の場合は必ず帰国を保証するという身元保証書も必要でした。それらすべての書類とすべての家庭が適法だと判定されたならば、当時の外務部が海外旅行者に単数旅券を発給してくれました。海外旅行がただ1回だけ可能な1回用の旅券でした。それで海外旅行を終えて帰国したら、金浦空港の移民局の職員が旅券の最初のページにポンとボイドというスタンプを押しました。無効という意味でした。その旅券を発給するためにあれほど多くの書類と過程を経たにもかかわらず、その大切な 旅券はただ一度の旅行で無効になってしまいました。主に出会ったパウロがもうこの世をこれ以上見ることができなくなったのは、主がパウロにこれまであなたが野望の目で見てきた全ての物事も、あなたが生きてきたあなたの人生も全て無効だとなされて、パウロの人生にポンとボイドの烙印を押されたのでした。主に背を向けて教会を踏みじじっていたパウロの過去の人生で一体何が有効であり得たでしょうか。皆様、これまで何を追求し、どんな人生を編んできましたでしょうか。その結果、現在どれほどのものを所有しているでしょうか。しかし、そのすべてのものが鼻先から息が途絶える瞬間に神様の前で有効なものでしょうか。でなければ神様がポンとボイドの烙印を押すものでしょうか。ただ一度しかない人生を全力で生きても、神様の前で無効の判定を受けるならば、それ以上に虚しいことが他にあるでしょうか。これ以上前を見れなくなったパウロは、他の人々の手に引かれなければダマスカに スに入っていけませんでした。少し前までパウロは自分の目でこの世を見ていましたが、実はピラト総督のように主とは無関係の霊的な盲人に過ぎませんでした。しかしこの世を見ることができなくなったパウロが、今肉体的にはたとえ目の見えない人になったとしても、霊的にはかえって主の中で新しい霊眼が広く開いた霊的開眼者でした。少し前までパウロはダマスカスのクリスチャンたちを逮捕するために自分の意思で堂々たる足取りでダマスカスに向かって進んでいきましたが、彼のすべての人生は神様の前ではすべてボイド、無効でした。今パウロは前が見えず、哀れにも他の人々の手に引かれて進んでいっていますが、主のお導きに従い始めたパウロは今になって初めて永遠に有効な人生の道に入っていくことになったわけです。使徒言行録9章によりますと、前が見えないパウロが他の人々の手に引かれてダマスカスに入っていって4日目のことでした。本文12章13節です。12節13節です。ダマスコにはアナニアという人がいました。律法に従って生活する信仰深い人で、そこに住んでいるすべてのユダヤ人の中で評判の良い人でした。この人が私のところに来てそばに立ってこう言いました。兄弟サウル、元通り見えるようになりなさい。するとその時、私はその人が見えるようになったのです。パウロが主に会ってもいない時から、主がパウロのためにダマスカスに準備しておかれた人はユダヤ人みんなから称賛されていた敬虔なアナニアでした。アナニアがダマスカスの市街に位置したユダの家に泊まっているパウロを訪ねてきました。そしてパウロのそばに立って、兄弟サウル、元通り見えるようになりなさいと命じ、パウロはすぐにアナニアが見えるようになりました。使徒言行録9章は当時の状況をもう少し詳しく伝えてくれています。使徒言行録9章17節です。そこでアナニアは出かけていってユダの家に入り、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお遣わしになったのです。パウロを訪ねてきたアナニアはパウロに安守しました。安守は頭の上に手を置く儀式です。今目が見えないパウロは椅子に座っています。アナニアはパウロのそばに立ったまま、パウロを見下ろしながら彼の頭の上に自分の手を置きました。そしてパウロに、主が自分を遣わしてパウロが再び見えるようにし、また聖霊で満たされるようになされると言いました。主がアナニアを通じてパウロを聖霊で満たされたのでした。しかしパウロの聖霊充満はただ内的な変化だけを意味するものではありませんでした。アナニアは今日の本文13節を通じてパウロに元通り見えるようになれと命令し、それと同時にパウロはアナニアが見えるようになりました。パウロの聖霊充満は具体的に韓国語チョダボダという行動で現れました。韓国語チョダボダはチヨダボダという動詞の短縮形で、チヨダボダは顔を上げて下から上を見る動作を意味します。これはギリシャ語の動詞を正確に 翻訳しています。韓国の聖書にはアナニアがパウロに元通り見えるようになれと命令し、パウロはすぐにアナニアを見上げたと表現しており、タシボダとチョダボダという別個の2つの動詞が使われています。しかしギリシャ語の原文を見ますと、韓国語タシボダとチョダボダと別々に翻訳された動詞が、実際は同じ一つの動詞アナブレポと記録されています。アナニアはパウロの頭に手を置いてアナブレポとレポするように命令しました。アナブレポは説答語アナと見るという意味の動詞ブレポが合わさった合成語です。説答語アナは再びを意味する副詞でもありますが、上を意味する前置詞でもあります。すなわちギリシャ語動詞のアナブレポは再び見るという意味でもありますが、上を見る、下から上を見るという意味でもあります。言い換えますと、アナニアがパウロに上を見上げろと命令したのです。アナニアのその命令にパウロはアナニアをアナブレポしました。顔を上げてアナニアを見上げたのでした。さあ、頭の中の目でこの場面を眺めてみましょう。4日前間前を見れなかったパウロは今椅子に座っています。そのパウロに近づいていったアナニアが立ったままでパウロを見下ろし、彼の頭に手を置いてアナブレポ、自分に向かって上を見上げろと命令します。すぐにパウロはアナブレポ、顔を上げてアナニアを見上げます。4日ぶりに視力を回復し、顔を上げて見上げたパウロの目に、自分を見下ろしているアナニアの顔が目に入ってきます。これは単純に人間アナニアの顔ではありません。アナニアはヘブライ語ハナニアのギリシャ語の音訳であり、その意味は主は恵みであらせられる、主が恵みを施されるという意味です。4日ぶりに視力を回復し、顔を上げて上を見上げたパウロが、自分を見下ろしていらっしゃる恵みの神様、神様の恵みと出くわしたのです。神様がご自身の恵みでパウロ自身を以前より抱いていらっしゃったことを確認したのでした。その神様の恵みの中でパウロはもうこれ以上無効ではない、永遠に有効な人生を営むことができました。まさにこれが主に出会ったパウロの聖霊十万でした。これ以降パウロはいつでも主の中で顔を上げて恵みの神様を、神様の恵みを見上げる人生を生きました。決して短くない見てをお持ちの恵みの神様を、神様の恵みを見上げながら生きる限り、パウロには越えられない山はなく渡れない川はありませんでした。ですからパウロはコリント5章4章8節から12節を通してこのように告白しました。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの血を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間 絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために。こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになります。一人の人間が一生涯苦労し努力し生きた結果が四方から苦しめられる境遇で、毎時につらいことばかりで、周りの人々の迫害によって人生がひっくり返されただけでも足りずに、もう死が喉元まで迫ってきているとしたら、その人の人生は無意味にも無効であるに違いないのではないでしょうか。しかしパウロは全くそのようには考えませんでした。彼はどんな場合にも自ら絶望し自暴自棄に陥ったことは一度もありませんでした。卑屈にも死の奴隷に転落したこともありませんでした。頭を上げて恵みの神様、神様の恵みを見上げさえすれば、それらのすべてのことは誰かをお救いになるための神様の神秘的な摂理であり、主のために自分の生命を惜しまずに使い尽くして死さえも恐れないほどに、誰かをお救いになろうとする主の生命が自分を通じて一層強く働かれることを確認できたからです。それで世俗的な出世を超越して神様の恵みの中で永遠に有効な人生を追い求めていたパウロは、心から聖霊充満したクリスチャンでした。しかしその動機はパウロ自身にはありませんでした。霊である主がボートだったパウロを光でまず訪ねていかれ、アナニアを通して顔を上げて恵みの神様を、神様の恵みをアナブレポ、見上げながら生きるように招いてくれたので可能なことでした。今日は聖霊降誕主日です。聖霊、2000年前の五旬節に主の霊である聖霊は弟子たちに火のように降りてきました。ダマスカスの途上でパウロには光で臨まれました。使徒たちの説教を聞いたエルサレムの人々は悔い改めで聖霊を受けました。サマリアの人々は使徒たちの安守を通じて聖霊を受けました。カイサリアに暮らしていたコーネリアスの家族はペテロの説教を聞いて聖霊を受けました。このように個人個人聖霊が下る方法は一つとして同じではありません。十人十色皆違うかもしれません。しかし聖霊を受けて聖霊充満の人生を生きる人々には一つの共通点があります。皆が顔を上げて恵みの神様、神様の恵みをアナブレポ、見上げながら生きていることです。そうする時にだけ行くべき道と行ってはならぬ道を正しく分別しながら、華麗なように見えるが無効な人生ではなく、通りに足らなくて見えても主の中で永遠に有効な人生を生きることができます。パウロを訪ねてきたアナニアがパウロに言いました。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。主がアナニアをパウロに使わされた理由は、前にも見てきましたように、パウロに再び見えるようにすることで聖霊充満させるためでした。ここで韓国語、元通り目が見えるようになりと翻訳されたギリシャ語動詞もまた 上を見上げるという意味のアナブレポです。それでアナニアは主の御心に従ってパウロにアナブレポ、上を見上げようと命令し、その時からパウロは一生涯顔を上げて恵みの神様を、神様の恵みを見上げながら聖霊充満の人生を送り始めたのでした。今日の本部の中でアナニアがパウロにした命令は2000年の時間と空間を超越して私たち各自への主の命令であることをご存知でしょうか。今日聖霊降臨主日を迎え、先に霊で私たちの中に望まれていらっしゃる主が私たちにアナブレポ、上を見上げて聖霊充満の人生を生きることを命じられています。私たち皆が顔を上げ、決して短くない御手をお持ちの恵みの神様を、神様の恵みを見上げながら日々聖霊充満の人生を生きていきましょう。そうすれば私たちはこの世に振り回されたり誰とも比較しない主の中で永遠に有効な私たち自身の人生を、信念を貫いて生きることができます。お祈りいたしましょう。今日も私たちを訪ねてきてくださり、真昼の太陽の光の中でも主を感じさせ、主の御言葉を理解させてくださり感謝します。固めのようにこの世だけに執着して生きるのに賢明で、神様の目に無効であるほかない人生を生きてきたのに、私たちの中に霊で望まれた主が私たちに神様の方にアナブレポせよと命令してくださり感謝します。私たち皆が目を上げ、恵みの神様を、神様の恵みを日々見上げながら生きていかせてください。時間と空間を超越していつでも私を抱いていらっしゃる神様の恵みに力を得て、行くべき道と行ってはならぬ道を正しく分別しながら、行くべき道ならばどんな苦難も逆境の山も恐れさせないでください。その恵みの中で私が編んでいかねばならない自分自身の有効な人生を、信念を貫いて生きていかせてください。そんな私たちの毎日毎日が聖霊充満の聖霊降臨の日にならせてください。イエス様の名前によ、皆によってお祈りいたします。アーメン。